いやー、こんなにですね、前回から期間を空けるつもりはなかったんですけれども、かなり久々の収録になっちゃいましたね。今日は12月の16日、火曜日の、午後に、収録をしているんですが、前回の、配信が、4月の29日っていうことで、もう8ヶ月空いちゃいましたね。いやー、本当にね、その間、まあ普通に一日一日を過ごしていて、で、まあ、X の、スペースで、いろんなお友達とお話をしていてっていう日常生活の中でね、おしゃべりをする機会っていうのはあったんですけれども、改めてこの、まあ、番組を撮るっていうところになかなか気持ちが向かなくてというか、時間が、まあ、避ける時間はあったはずなんですけど、そうですね、そちらに気持ちがシフトしなかったっていうところで、今日の日を迎えてしまいました。あっという間にもう年末ですね。ですよ、あと2週間ちょっとで今年終わっちゃいますからね。なので、まあ1年の振り返りの回は絶対取っておきたいなということで、今日はちょっと時間を作ってですね、この回を、収録しています。おしゃべりをしていますということで、まあ、先ほどもちらっとお話ししましたけれども、今回は1年の振り返りの、お話をしていこうかなと思っています。それではシロシの 46.4Hz スタートいたします。改めまして、こんにちは、しろしです。この番組しろしの 46.4Hz、始まりました。この番組はラジオとポッドキャストが大好物な私しろしが、ラジオよりもゆるいテンション周波数で一人雑談する不定期更新番組です。今回も心の周波数を 46.4Hz に合わせてゆるーくお付き合いください。ということで、今年1年の振り返りのお話をしていこうかなと思うんですが、ちょっと待ってください。このオープニングのなんていうんですか、ご挨拶するのすごい久しぶりだなってちょっと感じちゃいましたね。いやー、そんだけ喋ってなかったんだな、これな。いやー、ほんとね、まあこの番組を待ってくださってるっていう方、まあそんなに多くはないとは思うんですが、ほんとね、お待たせいたしましたという気持ちで、一瞬にしていっぱいになりました。はいね、今日も聞きに来てくださっている方、本当にありがとうございます。ということで、今年1年皆さんどんな1年だったでしょうかね。私の、今年の1年をちょっとざっくりと振り返りながらっていう感じで、今日はお送りしていこうかなと思うんですが、まあ最初ね、この回を取ろうと思った時に1ヶ月ごとに振り返っていこうかなと思ったんですけれども、それだと結構長くなっちゃうかなと思ったので、季節に分けてというか、3ヶ月ごとぐらいに分けてちょっと振り返っていこうかなと思います。はい、よろしくお付き合いいただければなと思います。ということで、まずは、1月から3月ですね。まあ、今年の、年明けっていうのは非常に楽しい年明け、年の越し方をした、感じでしたね。まあちょっとセンシティブな話になりますけれども、お付き合いしていた方のご実家で、去年の年末から、今年の正月にかけて過ごさせてもらって、で楽しい年越しだったんですよ。結構賑やかな年越しになったんですよね。で、その年越しを、まあ して、あ、まあ、お正月ムードをね割としっかり楽しんで、初詣もう久しぶりにちゃんと行って、でそんな感じで年越しを過ごしたんですけど、年を越した時点で私とある会社に就職することが決まっていたんですね。で1月にその会社に就職して、で、まあ、働き始めたんですけど、結構なんて言うんだろう、働く意識っていうか意欲かが結構もうしっかり低下してしまっていた時期で、働かなきゃいけないという気持ちでなんとかその仕事をつかんで働き始めたんですけど、やっぱその仕事をするためのバイタリティというか活力というか、そういったものがどうしても湧き上がってこなくて、結局1月の頭からお仕事始まったんですけど、1月中にそのお仕事行けなくなっちゃって、で結局退職したっていうのが今年の1月でした。すごいもう年頭からね、楽しい年越しをした直後に結構すぐどん底に落ちちゃったっていうような感じだったんですよね。でこれだといけないなっていうことで、なんとかそのお仕事をするため の意欲っていうものは絶対取り戻さなきゃいけないものだと思って、で今年の2月の終わりからですね、ちょっと収入の金額は度外視して、今までやった仕事の中で一番楽しかったお仕事をしようということで、今私コンビニでアルバイトをしています。はい、でそのお仕事に就いたのが、2月の終わりだったんですよね。で当初はあれでしたよ、そのコンビニの自分が過去にやった仕事の中で一番楽しかったと思えた仕事ですら、途中で嫌になってしまうんじゃないかなとか、行けなくなっちゃうんじゃないかなっていう不安は正直ありました。それくらいなんかもうその毎日朝起きて仕事に行って、で働くっていうことに対しての、なんて言うんだろうな、恐怖心もあり、なんか多分やっぱり怠けたいという気持ちもなかったとは言えないんですよね。なんか働くことに向けられる気持ちを向けられるテンションじゃねえなっていうのは結構あったので、正直なところね、だったんですけど、おかげさまをもちましてですね、今のところ無遅刻無欠勤でやらせてもらってるんです。もうあとね、それこそ1ヶ月2ヶ月くらい働いたら、気がついたらあっという間に丸1年っていうことになるので、そこは今年の自分の1年の中ですごい大きなトピックですね。まあアルバイトですから給料は安いですよ、すごく。正直毎月の生活に余裕は一切ないんですけど、でもそれでも毎日働きに行こうと思って楽しく仕事ができているっていうのはすごくありがたいことだなと思って、その気持ちを持ちながら毎日仕事に行けています。朝起きた瞬間に、あ、今日ちょっと体しんどいな、休みたいなって思うことはまあやっぱりそれなりにあるんですけど、でもそれでもなんとか体を起こして身支度をして、で家を出て職場に着いて、で仕事を始めるっていうことができているっていうのが、まあ、今年の自分にとってのすごく大きな進歩だなと思っています。そんなことがあったのが、1月から3月の間ですね。で、4月から5月ですけど、続きましては、4月から5月は、まず5月ですかね、5月の終わり頃に、今年唯一の登山をしました。はい、 前回の配信会の次に、この回はこの回の話を絶対しようと思ってた、この登山の話を絶対しようと思っていながら、結局ずっと撮らないまんまずるずるずるずると今日まで来てしまったっていう感じだったんですけど、岩手県の、滝沢市というところにある、倉掛山という山に登りました。標高が900メートルもいかない割と低い、山なんですけれども、登山の初心者の方とかにはすごくおすすめな、山なんですよね。登りやすくて歩きやすくて、ですごく天気がいい日で、他にも登山客の方が来てたりとか、あとはどこかの中学生か高校生かな、団体で登山に来てたりとかっていうのもあったんですけど、ちょうどね、本当よく晴れた日で、山頂にたどり着いた時に、岩手で一番大きな山、岩手山っていうのがあるんですけれども、その岩手山のふもとにひょこっとある山なんですね、その倉掛山っていうところが。なので天気に恵まれると、倉掛山の山頂から、岩手山の、姿がバーンと拝めるっていう山なんですけど、その日もしっかりね、岩手山が拝めて、あ、これは本当にいい日に来たなっていう爽快感で登ってくることができました。で、その後もね、それをきっかけに去年あんまりっていうか、去年ほとんど山行けなかったから、今年は登山靴も新しいものを買ったし、せっかくだからいろんな山に登りたいなと思っていた矢先ですよね、今年の漢字にも選ばれました熊ね、熊出没問題がもうね、ほんと毎日のようにニュースで流れていて、でやっぱりね、人をめったに襲わない種類のクマ、ツキノワグマねと言われていますけれども、山の食料が不足しているっていうことで、やっぱり人の存在にすごく敏感になっているっていうのもあって、やっぱり人を襲うっていうニュースがすごく多かったんですよね今年。なのでそれを聞いちゃうと本当にビビってしまって、なかなかそういうこともあって山に足が向かなかったなっていう、ちょっと悔しい1年だったなとは思いますね。せっかく気持ちが山に向いていたのにもかかわらず、そういった要因で、山欲っていうんですかね、山の欲求の欲と書いて山欲って、よく呼んでますけれども、そういったものがちょっとそがれてしまったのは悔しかったなと、思いますね。来年はそうだな、どっか山登れたらいいな。ちょっと熊の冬眠が遅れているようなので、まだ雪山に登るっていうのもちょっと怖いなっていうところであるんですが、その倉掛山っていうところが雪山登山にもすごくうってつけのところなので、雪山登山がね安心してできるようになったら、ちょっとまた倉掛山行って雪山歩きをねしてきたいなとちょっと思っているところです。はい、そんな、5月の、登山のお話の次は6月ですね。6月はいつも私ね、X のスペースでいろんなお友達とあれやこれやどうでもいいこととかおしゃべりをしているんですけど、そういったスペースを通じて仲良くなった、全国のお友達が私の住む岩手県に集まってくださいまして、みんなで遊ぼうよっていうことになって、わちゃわちゃと過ごしましたね。6月のとっても蒸し暑い日だったんですけど、でもその日も割と天気が良くて、で北海道から、来てくださった方、兵庫県の、姫路から来てくださった方、それから、 同じ東北圏内で集まった、メンバーね、岩手県のメンバーが私含めて3人、うん、かな、うん、あとは他に東北の方がお一人っていうかな感じで集まって、で人生初のわんこそばを体験したりですね、うん、あとはお茶をしたりお酒を飲んだりっていうところで、うん、楽しい時間を過ごしたんですけど、初めましての方がお二人いたんですよ。その北海道のあれです、人気ポッドキャスト番組、らしくあるラジオのしゅんさんと、ようやく初めましてでお会いすることができて、ね、ずっとしゅんさんとはね、山の話をしたりとか、カラオケの話をしたり音楽の話をしたり、あとお互いに美味しいものが好きだったりするので美味しいもののお話をしたりとかね、うん、そういうこともしてたので、いつかねお会いしたいですねっていうお話もしてたので、ようやくお会いできてすごい嬉しかったなっていう思いでいますし、あともう一方東北にお住まいのね X のフォロワーさんも駆けつけてくださってね、この方に会えたっていうのがね、非常に奇跡に近い体験をできたなっていうぐらいの気持ちでいます。うん、お隣の県にお住まいでらっしゃるんですけれども、ね、DM でやり取りをしたりとか、うん、っていうことはさせていただいてたんですけど、やっぱりなかなかお互いに時間タイミングを合わせることっていうのが難しいだろうななんてちょっと思っていたところがあったもんですから、うん、今回こういうタイミングでその方も含めて仲のいい人たちでみんなで集まって騒ぐことができたっていうのは本当ね、ありがたい時間を過ごすことができたなと思っています。そんな、4月から6月まででした。で続いて、7月から、9月にかけてですけど、まあ真夏ですよね。今年も暑い夏でしたね。本当猛暑猛暑でね、全国的にいつまでも暑くて本当に秋が来るのかなっていうような感じの夏でしたよね。そんな中ですけど、今年の夏の思い出のイベントとしては、まずは愛車がのエンジンが、ちょっと不調で愛車のエンジン不調で、修理に出して1ヶ月半戻ってこなかったっていうことと、あとは、8月の頭に盛岡で三叉踊りという、夏祭りが4日間取り行われるんですけど、2年ぶりにそのお祭りを見に行くことができたっていうのが良かったですね。うん、その日も本当天気に恵まれて、雨降らずに祭りを楽しむことができて、でそのお祭りを見に行く前に友達を誘って盛岡市内で外飲みイベント、うん、屋外でお酒を飲むイベントをやっていたので、これと祭り一緒に行かないっつって誘って、でもう2つ返事で OK を出してくれたんで、本当ね感謝感謝感謝ターキー感謝ターキーです本当にそう程よくそこでねお酒を飲んで、お酒というかまああれは どこのビールだっけ、どっかのビールメーカーのビール缶ビールの生ビールのブランドのねイベントだったので、提供されるドリンクっていうのはもうビールしかないんですけど、でも外のね蒸し暑い空気の中でキンキンに冷えたビールを飲んで、でちょっとしたつまみも食べてっていうのはね、非常に気持ちよかったですね。会場が川沿いだったんですよ。うん、川沿いにある広場みたいなところでやったんですけどね、川の風も感じながら、うん、非常に楽しいイベントに参加できてよかったなって思いましたね。 にぎわってましたし、すごく、はい。でその後に盛岡さんさ踊りを見に行って、去年は行かなかったので、行かなかったというか、まあ行けるテンションでもなかったんですよね、個人的に。なので、去年は祭りに行くのを見送っていたので2年ぶりに行ったんですけど、でもまた祭りを楽しんでくることができたので、非常に夏を楽しめる範囲で楽しんだなっていう、感じでしたね。来年もまた、祭り行けたらいいなっていうか、行きたいな、もっと今年以上に来年なんか夏を楽しみたいなっていう気持ちが今はありますね。多分来年の夏もきっとね、クソがつくほど暑いんでしょうけど、そんな中でも、夏を楽しめる機会をちょっと増やしていきたいなと、思いました。はい。そして、10月から、12月もう秋から冬にかけてですね、10月はまずラジオの公開生放送に行きましたね。私が日頃ひいきにしている、岩手県のローカルの FM 局、FM 岩手さんが、今年開局40周年ということで、その40周年を記念した生放送のイベントに10月行ってきて、でパーソナリティの方ともまた久しぶりにお話をして、まあ1年ぶりくらいかな、去年の秋にその別の番組の公開収録に行ってそこでお話はしてきたので、まあ1年ぶりにお話をしてきて、で私いつも出かけるとき伊達眼鏡をかけていくんですけど、ちょっとねおしゃれぶって伊達眼鏡かけていくんですけど、その方も今年に入ってから放送中に伊達眼鏡をかけてラジオの放送にね臨むようになったんですって。やっぱりなんかそのちょっと気持ちが切り替わるというか、そういうのもあって伊達眼鏡をかける習慣ができたっていうのを放送の中でお話しされてたんですけれども、ぜひその会場でそのパーソナリティさんとお話できた時には絶対これをやりたいと思ってたんですっていうのを打ち明けて、2人で伊達眼鏡をかけて眼鏡のフレームのところに指を引っ掛けてレンズ入ってないよっていう写真をお揃いで撮りたいですって言ってそう、それをね心よく引き受けてくださって、一緒にダテーズっていう名前を勝手につけて写真を撮ってきました嬉しかったな、あれな、あれが撮れたの。生放送が3時間あったんですけど、3時間ね、割とどちらかといえば座り心地が良くない椅子に座りながらずっと放送をね放送してる様子を見ていたわけなんですけれども、その腰の痛みもなんか報われたなっていう感じがしましたね。はい。で、その次の月11月なんですけど、11月は私にとってまあ大きな出来事がまたありましたね。こんな寒くなってくる時期にこの出来事は割とヘビーだなって思ったんですが、2年間お付き合いしていた方とお別れしました。ある日突然振られちゃったんですよ乱暴に言うと、まあ事の詳細はね詳しくはお話ししませんけれども、この場所では、まあ、個人間のことなんでねあれなんですけど、まあただその向こうの心境の変化に気づけなかったのは、まあ、自分の反省点だなとは今でも思っていますが、ただだいぶもう気持ちとしてはもう全然吹っ切れて毎日を過ごしています。お互いの荷物とか片付けなきゃいけないものとかもしっかり片付けたんでね、多分俺以上に向こうの方が割とすっきりとした気持ちで多分今は過ごしてるんじゃないかななんて、思いますけれどもね、まあ私も全然 なんだ、すっきりとした気持ちで過ごしています。なんならマッチングアプリを使ってやり取りをしている方とかもいますし、もうすでに、実際にお会いした方もいらっしゃいますしっていうことで、特にその別れっていうことに対しての心理的ダメージっていうのはそこまでこれまでの恋愛の中と比べるとそこまで大きくなかったなっていうのがあるんですけど、だからといってその恋愛が本気じゃなかったのかって言ったらそういうわけではなくて、ずっとね遠距離恋愛だったわけですよ。だから会える回数っていうのもそんなに多かったわけではなくて、なんか仲良く過ごしてはいたけれども、いつもどこかちょっとお互いに遠慮がちな部分もあったりとかしたなっていうのは正直な肌感としてあるんですけど、だからまあね、向こうのご実家にお世話になったりとか、っていうようななんかすごいいい関係だねって周りから言ってもらえるような関係は築けていましたけれども、でもその傍らというか、裏側、ではまだそこまでお互いに、親密になりきれてなかった部分もあったんだろうなっていうところはちょっと感じましたね。そんなことがあった11月でした。本当突然だったんですよ。本当突然だったんですよね。本当びっくりしましたよね。こういうことってやっぱ現実に起こるんだなって、思いましたね。本当人生何があるか分かんないなって、思わされた、11月でした。そして、いよいよ12月ですけれども、まあね、12月も今日半分過ぎた時点で撮っているので、残りのね半月で、どんなことがあるかっていうのはわからないですけれども、その12月のトピックとしては、もう約8ヶ月ぶりにこの番組を撮っているっていうところが、まず一つ挙げられることかなとは、思いますね。1年を振り返る回は撮らなきゃいけないなって思っていたのをようやく実行に移すことができたので、そこはそことして、一つの12月の成果かなと思っています。で、今年1年ですね、このポッドキャストの収録をそっちのけでやっていたっていうわけではない、そっちのけにしていたわけではないんですけど、スペース上で私続けてきたことがあって、スペース内で見聞きしたお話とか、そういったことの中で面白かったものをちょっとリストアップしていって、月ごとに一番個人的に面白いと思ったのこれっていう個人的スペースアワードっていうのを今年1年やってきて、でそれがなんだかんだ続いて、もういよいよ12月を迎えるわけですよ、毎月やってきたのが。で、この12月の後半の、その個人的なメインイベントとしては、今年クリスマスはお一人様で過ごしますんで、クリスマスは多分普通に忙しく仕事をしてへーって疲れて終わりだと思うんですけど、そのスペースアワードの、12月の月間賞を決めて、あとはその年間大賞っていうのも最後決めて終わりにするっていうところを決めているので、まだ自分の中でも誰が年間大賞になるかっていうのは本当正直まだ分かってないです。全然まだ悩んでいるところなので、そこはね、この番組を楽しみに聞いてくださっている方 の中にはそのスペースアワードも楽しみにしているよっていう方もたくさんいらっしゃると思うので、そこはねちょっとね12月後半のお楽しみにしてていただきたいなっていうところですし、あとはその1年の頭にこういうことをやってみようと思って始めたことが、まあ、1年間走り続けて12月にラストを迎えられるっていうのは、まあ、それも自分が続けてこられたのが、まあ、本当良かったなっていう、ところですね。まあこの12月の後半、年末にかけて まあ、どういうことがあるかわからないですけれども、まあ、可能な限り毎日をちょっと楽しみながら、ちょっとずつ楽しみながら日々の生活を送っていければいいかなと思っています。はい、ということで、すんごいざっくりですごい駆け足でしたけれども、1年を振り返ってみましたということで、今年1年のしろしの振り返りでした。久々の回なんですが、ここで一つ訂正とお詫びがございます。今年の3月にですね、実は私の個人アカウントの方に番組の感想をDM にていただいていたんですね。で、番組のアカウントじゃなくて個人アカウントに届いたもんですから、本当純粋に DM で番組の感想をくださったんだろうなってちょっとね勝手に思い込んでしまって、で普通に DM で返事を返しちゃったっていうのがあったので、まあ、一旦ね返信はしちゃってるんですけれども、ありがたい感想のお便りということで、ちょっとここで改めて紹介させていただきたいなと、思います。はい、冴島甲賀さんからいただいてました。今年の3月12日にいただいてました。本当にすいません。読み上げますね。はじめまして、突然すみません、番組へのお便りです。番組へのお便りですって書いてあった。 ね、書いてあるんですけどね、本当ごめんなさい。ね、しろしさんはじめまして、時々 X のスペースにしろしさんが参加されているのを聞いて、声の感じと話し方がすごく好きだなと思っていたのですが、番組をされていると知って昨日から聞き始めました。ありがとうございます。僕も昔からラジオが好きで、中学生の頃からいろんな番組にお便りを送っていました。テレビよりも距離が近いし、リスナーさん同士でつながることができるのが魅力です。下ネタもオールナイトニッポンで学びました。かっこ笑い。自己紹介会での AM、FM ラジオの周波数の話や番組名の由来などが作り込まれていてすごいなと思いました。普段の自分はかなりの人見知りで話が下手なので、なかなかスペースに参加する勇気が出ないのですが、こうしてお便りできて嬉しいです。これから放送を楽しみにしています、というお便りでした。本当にありがとうございます、冴島甲賀さん。本当にありがとうございます。まずは第一に本当にごめんなさい。スペース上でも確か謝ったような気がしますが、本当にこの場を借りて改めて 長年じゃない、長い時間放置してしまって、しかもね、番組で紹介という形じゃなくて DM でお返ししてしまって、本当ごめんなさいっていう、ところなんですけれども、まあね、きっかけはスペースで私が喋っているのを聞いてくださって、で番組に来てくださったっていうのは本当に嬉しいことだなって、すごく思いますね。やっぱり、自分でその番組を始めるっていうことで、返信の DM にも書かせてもらったんですけれども、番組名は、やっぱりそれなりに考えました。なんかかっこいいタイトルにしようかなとか、ちょっとほんわかしたタイトルにしようかなとか、ただやっぱり親しみやすいタイトルに したいなっていうのと、あとやっぱり自分にちなんだタイトルにしたいなっていう、ところがあって、でその元からのそのラジオ好きっていうところを生かして、この自分のシロシっていう名前をもじって 46.4Hz っていう名前にさせてもらったんですよね。なのでこのタイトル自体は個人的にもすごく気に入っているタイトルで、そこに関しても感想をいただけたっていうのは、すごくありがたいなって思いました。はい、ということでお便りいただいてありがとうございました。はい、ということでエンディングです。今年1年を、ざっくりと駆け足で、振り返ってきましたけれども、いかがだったでしょうか。そして、お聞きいただいている皆さんの、今年1年は、どんな1年でしたでしょうか。ね、ぜひ感想などもお寄せいただければ嬉しいなと思いますし、あとは、まあ、皆さんがその1年をじっくり振り返るきっかけにも今回のこの配信会がなってくれれば嬉しいなと、思っています。はい、で、ここで、一つお知らせなんですけれども、まあ、今回すごく久々にこの配信会を撮りまして、で今後ですね、この番組、まあ、またどんなタイミングで撮れるのか、まあ、撮る気持ちになるのかっていうのが正直自分でもわからないところではありますので、まだそんなに回数撮っていないっていうところではあるんですけれども、この番組一旦ちょっと休止をさせていただいて、でまたちょっと久々にやってみようかなっていう時にある日突然収録をして、である日突然配信をするという、形にしていきたいなと、思います。なので本当に不定期更新番組という形で始めさせていただいたんですが、もっと不定期になるよっていうなんなら、このままやらないかもしれないよっていう、感じにはなっちゃうんですけれども、なのでちょっとこの番組一旦休止という形にさせていただこうかなと、思いまして、この場を借りてご報告させていただきます。ね、最新回楽しみにしてるよとかって言ってくださる方もいて、本当にありがたいなって思っているんですけれども、まあ、またいつかね、こういったカチッとした番組という形で皆さんのお耳を拝借できる時が、まあ、来ればいいなと、私自身もそんなほんわかとしたゆるいテンションでおりますので、皆さんもゆるーくそういえばこんな番組あったねぐらいの気持ちで待っていていただければありがたいかなと、はい、思います。ただ、まあ、X のスペースの方では引き続きくだらないことを、どうでもいいことをケラケラケラケラダラダラダラダラとおしゃべりはしていくと思いますので、X でつながってくださっている方はまたそちらでも私のおしゃべりにお付き合いいただければなと思いますし、なんなら一緒におしゃべり、してくださる方も、募集しておりますので、募集というか、まあ、お待ちしておりますので、ぜひその時はよろしくお願いします。で番組の過去の配信回は消さずに残しておきますんで、改めて聞いてみてちょっと感想を送りたいよって思ってくださった方いらっしゃいましたら、ぜひ感想を送っていただければなと思います。で、お便りの宛先なんですけれども、スタンド FM で、お聞きの方は、番組ページのレター機能から、 そしてそれ以外の、配信サービスで、お聞きの方は、番組の X のアカウントしろしの 46.4Hz で検索していただくとヒットすると思いますので、そちらのアカウントから DM にてお寄せください。はい、よろしくお願いいたします。ということで、今年も、残りあと半月、でございますが、インフルエンザだったりとか、あとコロナだったりとか流行ってますし、風邪も流行ってます。なんなら私もね、先日風邪ひいて、とっても体調絶不調だったっていう時期がありましたんで、まだまだこれから寒さが本格化していきますので、皆さんぜひ栄養いっぱいとって、体を温めて、お過ごしください。どうぞご自愛ください。ということで、今回の、放送はこのあたりに、させていただきたいなと思います。またいつか、心の周波数を 46.4Hz に合わせてお会いしましょう。お相手はしろしでした。それでは皆様、良いお年を。そしてまたいつか。